今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第1章1節から17節です。マタイによる福音書第1章1節から、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナクションを、ナクションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハブアムを、レハブアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジアを、ウジアはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシアを、ヨシアはバビロンへ移住させられた頃、エコンヤとその兄弟たちを設けた。バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエルを設け、シャルティエルはゼルバベルを、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキムを、エリアキムはアゾルを、アゾルはサドクを、サドクはアキムを、アキムはエリウドを、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。アドベントの季節をご一緒に歩んでいます。今日と来週はいつものルカによる福音書から離れまして、マタイによる福音書から聞きたいと願っています。ただし今日の箇所はイエス様の系図が記されており、カタカナの名前だけが並んでいて、一見どこがクリスマスのメッセージなのかと思われるかもしれません。しかし、並んでおります系図を通して、著者マタイは、イエス様こそ旧約時代から待ち望まれたお方であることを示しています。具体的には、第一に、この系図は神様が約束された祝福の系図であり、イエス様を待ち望む系図であるということです。そして第二に、神の国の誠の王として来られるイエス様につながる系図であることを、今日の箇所からご一緒に受け取りたいと思います。さて、系図が保管されている家は少ないと思いますが、系図というのは我が家の歴史を記すことで、我が一族は何者なのかを表しています。では、イエス様の系図は何を表しているのでしょうか。それを知るキーワードになっていますのが、タイトルにあります。アブラハムの子、ダビデの子という言葉です。はじめにアブラハムの子について取り上げたいと思います。イエス様はどういう方でしょうか。今日の系図で記されています第一のことは、イエス様はアブラハムの子孫ですということです。このことがこの系図の冒頭から語っています。アブラハムというのはどういう人だったでしょうか。それは神様が選ばれ、そして神様の約束を信じた人です。 信仰の父とも呼ばれる人です。そしてこのアブラハムから神の民イスラエルの歴史が始まりました。アブラハムの物語は創世記第12章のこの言葉から始まります。どうぞお聞きください。主はアブラムに言われた。この時にはアブラハムになる前のアブラムという名で呼ばれています。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。つまりアブラハムは神様の祝福を受ける受け皿として選ばれ、その子孫を祝福し、そうして地上のすべての人を祝福するというご計画を立てられ、その協力者として選ばれた人であります。ここでアブラハム以前の名は記されていませんが、実は創世記11章までに語られているのは、神がこの世界と人間を創造し祝福してくださったこと。しかし人間は蛇、サタンの誘惑によって神のもとで生きることを不自由なことと思い、自分が主人となって生きようとする、そういう罪に陥ったために、神の祝福を失い、荒れ野のようなこの世を苦しみながら生きなければならなくなったこと。そしてその人間の罪が膨れ上がっていき、この世にさまざまな悲惨なことが起こっていったということです。つまり創世記は11章までにおいて、罪によって神の祝福を失っている人間の現実を語っているのです。そしてこの12章から、失われた祝福を回復してくださる神の救いの歴史が始まったと言えます。その救いの歴史を担う民として建てられたのがイスラエルの民であり、その最初の先祖がアブラハムなのであります。このように見てまいりますと、アブラハムから始まるこの系図は主なる神による救いの歴史を語っています。その救いの歴史がアブラハムからダビデを経てイエス・キリストに至っていることを語っているのです。アブラハムから始まった地上の種族はすべてあなたによって祝福に入るという神の救いのご計画はイエス・キリストにおいて実現したのだということをこの系図は語っています。またそのことは旧約聖書に語られている神の御業がイエス・キリストへとつながっており、イエス・キリストにおいて実現したということでもあります。つまりこの系図は旧約聖書と新約聖書とのつながり、連続性を語っています。だからこそ新約聖書のこの冒頭の第一ページにこの系図が置かれている、それにはこのような大きな意味があります。4つの福音書のうちマタイ福音書が最初に置かれているのは、昔はこれが最初に書かれた福音書だと思われていたからです。でも今は、実はマルコによる福音書の方が先に書かれ、マタイはマルコを参照しながら書かれたというのが学者の間では、定説となっています。だったらマタイとマルコの順序を逆にした方が良いのではないかという方もおられるかもしれませんが、決してそうではありません。マタイの冒頭にあるこの系図によって旧約聖書に語られている主なる神の御業と 主イエス・キリストによる救いの知らせ、つまり福音とのつながりが示されているのです。だからこそマタイによる福音書は最初に置かれ、この系図が新約聖書の冒頭にある、このような大切な意味があるのであります。そして次にもう一つのキーワードになっていますのが、ダビデの子であります。イエス様はどういうお方でしょうか。イエス様はダビデの子孫ですとも、この系図は語っています。ダビデはイスラエル王国の2番目の王です。サムエル記上16章から出てきます。彼もまた神によって選ばれ、イスラエルの王とされた人物ですが、サムエル記下7章には神様がダビデと結ばれた約束が記されています。これも少し長いですが朗読いたします。どうぞお聞きください。私のしもべダビデに告げよ、万軍の主はこう言われる。私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って、私の民イスラエルの指導者にした。あなたはどこに行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなるものに並ぶ名声を与えよう。私の民イスラエルには一つのところを定め、彼らをそこに植え付ける。民はそこに住み着いて、もはやおののくことはなく、昔のように不正を行う者に圧迫されることもない。私の民イスラエルの上に獅子を立てた頃からの敵を私がすべて退け、あなた方にあなたに安らぎを与える。主はあなたに告げる。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは人間の杖、人の子らの鞭を持って彼を懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウルから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。つまりダビデは神の王国の王として建てられ、彼の子孫に王座を受け継いでいくという約束を与えられた人物です。そしてこのダビデとの約束を成就し、神の国の誠の王としてイエス様が来られたことを、マタイによる福音書のこの系図をはこの系図を通して表しています。このようにイエス様はアブラハムとダビデの子孫として、神様がイスラエルと約束をされた通り、祝福の源として、そして真の神の国の王としてご支配されるお方としてというように、この地上にお生まれになられたお方なのであります。そしてこの系図は神様の約束とその成就によって貫かれている、これがこの系図の特徴であります。ただしこの系図は同時に人々の罪の歴史をも記しています。ご存知のようにアブラハムもダビデも全く罪のない人物ではないのですが、それでも悔い改め生涯神様と共に歩んだ人物です。しかし特にダビデ・ソロモンの後の王たちは、そのほとんどが誠の神様に逆らい、偶像礼拝や他の神々に礼拝を捧げることをした、そういう王たちでした。そしてその結果が11節のバビロンへ移住させられた というバビロン捕囚につながったのであります。この罪の歴史を隠さず述べているのもこの系図の特徴です。そこからイエス様はまさに罪の歴史の先に来られるお方、ある意味この方は最初から人の罪を背負ってお生まれになられるお方である、そのことが示されています。またバビロン捕囚以下の王の子孫にとっては国を滅ぼされ故郷から他国へと移住させられたという大きな苦しみを背負って生きてきました。イスラエルの人々においてこのバビロン捕囚は主なる神の民であった自分たちが主の御心に従わず他の神々、偶像の神々を拝むようになったという罪に対する主の裁きでした。神の民であるはずの自分たちが罪の上に神に裁かれ見捨てられてしまったという絶望を彼らは体験したのであります。しかしその絶望の現実の中でも主なる神はアブラハムに与えてくださったあの約束、あなたを大いなる国民とし祝福の源とし、すべての人々を神の祝福の中に入れてくださるという救いの約束を忘れてはおられませんでした。神の導きによってその祝福の約束が父から子へと受け継がれていったのです。その人々自身は自分が神の祝福の約束を受け継いでいるという意識はしていなかったかもしれません。昔先祖アブラハムにそんな約束が与えられたことがあった、あるいは昔ダビデに、先祖のダビデに王となる、神の国の王となる、そのような約束が与えられたということを聞いていたかもしれませんが、今の自分の現実の人生を見たら神の祝福などどこにもない、王となったあの栄光もどこにもない、あるのは苦しみと絶望ばかりで祝福や栄光の約束など何の意味もない、そう思って過ごしていたかもしれません。十二節以下の多くの王、この子孫たちはそのような絶望や苦しみの中を歩んできたのであります。しかしその人々の人生も主なる神の恵みの御手の中にあったということがこの系図を通して振り返られています。彼らが苦しみの中で必死に生き、そして死んでいったその人生のすべてを主なる神は御手によって導いてくださっていて、彼らの歩みを通して主なる神の祝福の約束、栄光の約束が継承されていった。そしてやがて神の時が満ちて主イエス・キリストが誕生し、約束された救いを、あの祝福と栄光を彼らの子孫である主イエス・キリストを通してまさに約束通りに実現しようとされておられる。その意味でこの系図は人の罪とそのことによる悲惨と悲しみを乗り越えて主なる神が回復と喜びを再び与えてくださる、そういう希望と慰めを表している系図なのであります。このように私たちはこの主イエス・キリストの系図を通してもいつも希望と深い慰めを受けることができます。人の罪を超えて、また悲しみと悲惨を超えて、主なる神は約束通りに彼らの子孫から祝福の源となるお方、栄光の王となられるお方を起こしてくださり、神の国の王として建てられた。ここに記された旧約時代の人たちがどれほどこの方を待ちわび期待していたのかを私たちもこの系図を通して知ることができるのではないでしょうか。 そして人の目には絶望してしまいそうになる、そういった時も、また人の罪によって目を覆うような現実を突きつけられる時も、神様は変わらずに、決して約束をたがえることなく、一貫して神の祝福と救いのご計画を遂行してくださり、ついにイエス様によって実現されようとしている。それは今のこの現代も同じである。決して変わることのない神様の慈愛、慈しみと愛を受け取りたいと思います。そして今、私たち一人一人の人生もこのイエス様によって実現した救いの中に置かれていることを覚えたいと思います。自分自身の人生がこの系図に出てくる人々と、その背後にいる家族たちがそうであったように、恵み深い神の御手の中に置かれていることを信じ、人間の営みのあらゆる混乱、罪、苦しみの中にあっても決して変わることなく、いつも恵みと慈しみを注ぎ、主のご計画が実現していくんだ、その中に私たちは今も置かれ、その中を歩んでいるんだということを信じて、私たちは生きているのであります。今日の系図を通しても、このような神のご支配の素晴らしさ、そこに生きる私たちの幸いを共に覚えつつ、クリスマスを迎える備えとしたいと存じます。祈りを捧げます。アブラハムをはじめ、またダビデをも用いて、御子イエス・キリストへとつながる祝福と栄光の系図を私たちにお示しください。歴史の中で働くあなたの大いなる御業を覚える幸いを与えられ、心より感謝いたします。旧約聖書に記された人たち、またバビロン捕囚の後の苦しみと苦難の中に歩んだ人たち、やがてローマ帝国によってその支配下に置かれていた人たちをも、ま、なおあなたが用いて御子イエス・キリストへとつなげてくださった、その救いの御業に心から感謝いたします。そしてイエス・キリストによって与えられる救いの完成、祝福の源となるその喜びと、そして神の国の王となられたイエス・キリストのご栄光をたたえて、私たちもその恵みに預かるものとして歩ませていただく幸いを覚えて、心より感謝いたします。どうぞ今週もあなたの恵みのうちを歩ませてください。あなたを仰ぎ見つつ、あなたが今日の私にも働いてくださり、私の人生のすべてをあなたのご計画、救いのご計画、祝福のご計画、栄光のご計画の中に位置づけてくださっていることを覚えて感謝いたします。どうぞいつもあなたが共にいてくださることを覚え、あなたの慈しみの中に歩ませてください。この世界は私たちの目には混乱し、疲弊し、悲しみと苦しみの声が蔓延しているように思える、そのような世界ですけれども、その中にあっても決してあなたの祝福のご計画は変わることなく、救いを実現してくださり、そして神の国を完成へと導いてくださっていることを覚えます。どうぞ私たちも小さなものですが、あなたの御国の一員としてその御業に参与することができますように導いてください。そして次の主日、ご一緒にクリスマスを待ち望みながら、幸いなものとして喜びと感謝のうちにあなたの御前に礼拝を捧げさせてください。そしてどうかこの世界のすべての歌声があなたへの賛美の歌声となり、喜びの歌声となり、感謝の歌声となりますように心からお願いいたします。 このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。